おはようございます。第4回定例会におきまして発言の機会をいただきましたので大項目4点について質問いたします。大項目1点目は市政運営について伺います。中項目の1点目は留萌市の財政状況についてです。令和3年10月に公表されました留萌市第2期中期財政計画の中期財政見通しでは令和3年度決算での実質公債比率は 11.1% が見込まれること、令和5年度から8年度までの4年間で約6億4000万円の収支不足が見込まれることが示され、非常に厳しい財政運営となっています。地方交付税や国庫支出金、さらには地方債などに依存している財政力の弱い留萌市の財政運営について市長はどのように感じているのかお聞きします。今後期待できる自主財源の確保を市税や応援基金などで賄うとともに事業の検証や見直しを図るとしていますが、市民に不安を与えないように収支不足とならない持続可能な財政運営案を示すべきと考えますが、市長のお考えをお聞きします。また市立病院の経営状況は一般会計からの繰出金や国からコロナ関連のさまざまな支援を受けたこともあり、令和2年度決算で累積資金不足が解消されていますが、2025年を見据えた新たな病院改革プランの策定をどのように進めていくのかお聞きします。国の莫大なコロナ対策費の影響もあり、国や地方を合わせた債務残高が GDP 比で2倍以上の約1002兆円に達したとのことです。今後国債で賄っているコロナ対策費は一層増加する可能性がありますが、次世代に先送りをしない財政計画の取り組みなどを国に期待するところです。国のコロナ対策費の増加に伴い今後地方交付税などに影響が出ないのか市長の見解をお聞きします。2点目は SDGs の取り組みについてです。国連は2015年に SDGs 持続可能な開発目標を採択し、持続可能な社会と誰も排除されない社会の実現を目指して2030年までの間17項目を達成目標として定めました。自治体 SDGs 先進度調査によりますと、さいたま市が1位であり、理念の浸透が進み、経済、社会、環境のバランスの取れた発展につなげる努力をしています。留萌市も誰一人も取り残されない社会、持続可能な社会、自然と命が本当の意味で大切にされる社会の実現に向けて、これらを重要な施策として早急に取り組むべきと考えますが、近年市内の事業者の中にもできるものから取り組む努力をしている企業が見受けられます。留萌市では SDGs をどのように受け止め、まちづくりに役立たせていくのかお考えをお聞きします。大項目2点目は道路整備事業について伺います。中項目1点目は見晴らし通り整備事業の進捗状況についてです。北海道が整備している見晴らし通りの道路整備事業の昨年の事業計画に対する市長答弁では、コロナ禍の影響もあり工事の完成が令和6年度にずれ込み、今年度は見晴らし町沖見町地区で通行不能区間の環境調査をすると回答しておりますので、今年度実施した環境調査の結果をお聞きします。また留萌市の関連事業として下水道雨水管や上水道送排水管の整備を実施するとしていましたが、その整備状況についてお聞きします。2点目は市道整備第5次留萌市道路整備5カ年計画についてです。 留萌市は第4次道路整備計画を今年度で終え、第令和4年度には第5次道路整備計画をスタートさせます。この計画は安全で人に優しい道路づくりのための整備計画です。昨年の答弁では第4次計画で実施できなかった路線は第5次の計画の中で再評価し検討するという回答をいただきましたが、第4次計画の実施見込みと第5次計画の策定スケジュールについてお聞きします。大項目3点目は留萌市の環境施策について伺います。中項目1点目は留萌市の環境保全の取り組みについてです。環境施策は市民の健康と命に関わる重要な問題であります。特に留萌市は海と山の豊かな自然に囲まれ、私たちはこの美しい環境を後世に残す責任者でもあります。近年地球温暖化の影響や気候変動により大規模な自然災害が地球規模で発生しています。市長は市政執行方針で留萌市の環境保全については留萌市第2期環境基本計画に基づき市民や関係団体とともに留萌市の美しい環境を守るための取り組みを推進するとしていますが、今年度留萌市環境基本計画に基づいて実施された環境保全の具体的な取り組み状況をお聞きします。2点目は第2期留萌市環境基本計画の推進と進行管理についてです。留萌市の第2期環境基本計画は平成29年に策定されていますが、市民の環境に対する関心度や満足度は十分な結果ではありません。ご存知のように環境基本計画は留萌市の行政分野全般に関係しており、各施策を計画的に推進するための庁内組織として平成20年に留萌市環境施策委員会が設置されています。この推進委員会は留萌市の環境基本計画が確実にかつ計画的に推進していることを目標としており、計画の進行管理など施策の進捗状況の把握や見直しなどの調整を行う重要な会議体であります。留萌市の環境施策推進委員会の開催状況と留萌市環境基本計画の推進体制及び進行管理の現状についてお聞きします。3点目はプラスチックゴミ問題について伺います。私たちの身の回りには多くのプラスチック製品があふれています。プラスチックは軽くて強い上、腐ったり錆びたりせず安くて大量生産ができるので、ペットボトルやレジ袋などの容器包装類にのほか、文房具や生活用品など身近なものに大量に使用されております。そのため環境問題の影響などから昨年の7月よりレジ袋の有料化が実施されました。そのほかポイ捨てなどにより海洋生物への自然影響も年々増加し危機的状況にあります。国連環境計画によりますと、日本の1人当たりのプラスチックごみ排出量は大国のアメリカに次いで世界第2位とのことです。私たち個人でできるマイ袋やマイボトルなどの持参に心がけ、使い捨てプラ容器を減らす努力が必要であり、意識して使い捨てプラ製品の減量行動を取る責任と義務を感じます。留萌市として使い捨てプラスチック製品の使用を減らす取り組みが必要であると考えますが、市長のお考えをお聞きします。大項目4点目は留萌市の教育行政について伺います。中項目1点目は教育ビジョンの取り組みと検証についてです。教育庁は平成29年に策定した教育の目指すべき姿を描いた環境ビジョンに基づき、今年度は 学校教育振興計画と社会教育振興計画の前期5年の最終年であるため、これまでの取り組み状況を検証して社会情勢の変化に対応するため、後期5年間の振興計画の策定に取り組むとしています。また学校教育、社会教育、教育環境、子ども子育て支援を主な施策として、さまざまな教育方針を述べられていました。そこでお聞きしますが、教育ビジョンに基づいた学校教育、社会教育の振興計画の取り組み状況と検証、今後の計画策定スケジュールについてお聞きします。2点目は青少年の社会教育活動についてです。留萌市は時代を担う青少年の健やかな育成を目指す目的で、平成14年に青少年育成プランを作成しております。このプランは青少年の育成の基本的な考え方や推進などで構成され、家庭や地域、そして行政が一体となり、乳幼児から青少年までの全人格を総合的に育成支援する仕組み体制の必要性が求められています。留萌市は青少年は地域から育むという視点で事業を留萌市青少年健全育成協議会に委託し、毎年の教育行政執行方針に掲げておりますが、留萌市の青少年の社会教育活動などについてどのように受け止め、どのように推進しているのかお聞きします。最後の質問は障害学習の充実についてです。留萌市の学びプランは、市民一人一人が障害学習の広がりによって学習の成果をまちづくりに生かし、還元させ、幸福感、生きがいを持った人生を送る市民の輪づくりをし、活力に満ちた地域社会になることを目指すとしています。今年度教育行政執行方針で、教育庁は障害学習の充実について、多様な学習ニーズに対応する魅力ある講座の企画や学習内容の充実に努めるとしています。10月に開催された共同学習講座の報告がありましたが、今年度予定していた講座の企画や障害学習の充実内容をお聞きします。また障害学習を充実するための体制として人材確保の状況についてもお聞きします。以上で質問を終わります。ご答弁については簡素によろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
陳田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市政運営についての中で、中項目1点目、留萌市の財政状況についてとして、地方交付税や国庫支出金、さらには地方債などに依存している財政力の弱い留萌市の財政運営について、どのように感じているかとのご質問でございますが、地方財政の現状といたしましては、全国の地方自治体の多くが留萌市と同様に財政力が弱い市町村であり、国の地方財政計画を通じて地方交付税や地方債により財源が保障されているところであります。留萌市の財政状況といたしましては、本年10月に公表いたしました第2期留萌市中期財政計画における令和4年度から令和8年度までの財政見通しにおいて、人口減少に伴う市税などの減少のほか、 社会保障経費の増加や病院事業会計や下水道事業会計などに対する繰出金の負担も大きく、今後も厳しい財政運営が続くものと考えております。私といたしましては、留萌市のような財政力が弱い市町村だからこそ、市税や留萌市応援寄付金などの自主財源を積極的に確保し、地域課題の解決や新たな取り組みにチャレンジすることで、魅力あるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。次に、市民に不安を与えないように、収支不足とならない持続可能な財政運営案を示すべきとのご質問でございますが、中期財政計画における中期財政見通しにつきましては、今後5年間の収支見通しを明らかにしているものでございますが、収支見通しを作成する際には、歳入については確実に見込まれる収入を計上し、歳出については予算の効率的な執行などで生じる不用額を考慮していないため、決算の際にはこの収支不足額は圧縮されていくものと考えております。また、年度によって財政需要が異なるため、やむを得ず収支不足となる場合も想定されることから、その際には市民サービスに大きな影響を及ぼさないよう、財政調整基金の積み立てや取り崩しを計画的に実施しているところでございます。私といたしましては、収支不足となる財政見通しであっても、その圧縮に努めながら、財政調整基金や応援基金をはじめとする各種基金の残高をしっかりと確保し、持続可能で安定した財政運営を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、2025年を見据えた新たな病院改革プランの策定についてのご質問でございますが、新留萌市立病院改革プランは、平成29年度から令和2年度までの計画期間で策定し、現在においては計画の内容を継承しつつ、医療の質の向上や収支改善に向けた取り組みを行ってきているところであります。国において新たなガイドラインを発するにあたり、地域医療構想の実現に向けた取り組み等の推進において、感染症への対応の視点も含めて、質が高く、効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進めるため、可能な限り早期に工程の具体化を図るとされているところですが、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている中で、公立病院が果たしている役割は非常に大きいと認識しつつも、いまだ示されていない状況にあります。留萌市立病院としては、地域医療構想における留萌市立病院の役割を明確にしていく中で、新型コロナウイルス感染症のように、今後も感染症への役割も十分に果たしていかなければならないようにならないと考えておりますので、今後示されるであろう国のガイドラインと地域医療構想を踏まえて、時期は未定ではありますが、示されるガイドラインに沿って計画を作成してまいりたいと考えているところでございます。次に、国のコロナ対策費の増加に伴い、今後、地方交付税などに影響が出ないのかと とのご質問でございますが、国が6月に示した経済財政運営と改革の基本方針2021の中で、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和3年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することとされております。また、総務省は8月の概算要求時に示した令和4年度地方財政収支の仮試算の中で、地方の一般財源総額を 63.4 兆円と見込んでおり、令和3年度とほぼ同水準で要求されているところでございます。私といたしましては、必要となる地方の一般財源はしっかりと確保される見込みであり、留萌市の財政状況を踏まえると、地方交付税は引き続き安定して交付されるものと考えておりますが、今後、年末に向けて国から示される令和4年度地方財政計画を注視してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、SDGs の取り組みについてとして、SDGs をどのように受け止め、まちづくりに役立たせようとしているのかについてのご質問でございますが、市におきましては、SDGs に取り組むにあたり、職員の SDGs に対する認知度を高めるため、昨年度、職員向けの説明資料を作成し、周知を行ったところであります。また、市民の皆様への周知として、上下水道化封筒などへ SDGs の国際目標6の安全な水とトイレを世界中にのロゴ印刷の表示や、さらには今年度より SDGs 国際目標7エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと、国際目標13、気候変動に具体的な対策を掲げ、年間を通した働きやすい服装の実践を開始したところでございます。SDGs の推進には、市民の皆様への理解が広がり、さまざまな取り組みが展開されることが必要でございますが、北海道が実施した平成30年度道民意識調査では、約7割の方が SDGs について知らなかったと回答しておりましたが、令和3年度道民意識調査では約3割まで減り、4年間で徐々に認知度が高まっている状況でございます。市といたしましては、持続可能なまちづくりを進めていくためにも、職員への意識の浸透を図るとともに、他市の事例なども参考にしながら、市内の企業、団体、NPO など、多様な主体が幅広い分野において、SDGs に取り組んでいけるよう、北海道SDGs 推進ネットワークからの情報発信を共有するなど、市内への周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、道路整備事業についての中で、中項目1点目、見晴らし通り整備事業の進捗状況についてとして、今年度実施した環境調査の結果についてのご質問でございますが、環境調査につきましては、見晴らし通り整備事業により影響を受ける道路及びその周辺地域内における動植物の生殖環境を調査するものであります。今年度実施した内容につきましては、環境省が示すレッドリストにおいて、近い将来、 野生での絶滅の危険性が高いものと分類される絶滅危惧 1B 類のエゾホトケドジョウと小型の沈水植物で生殖条件の変化により絶滅危惧になる可能性がある準絶滅危惧のイトモの移植でどちらも山間部に位置する第二校区の工事区間内の池に生殖していたものを下流側の池や他の河川に移植し今後の経過観察としてモニタリングを行っているものであります。次に留萌市の関連事業として上下水道管の整備状況についてでありますが下水道事業の雨水管敷設工事及び水道事業の排水管敷設工事につきましてはこれまでに各種調査実施設計を得て令和2年度より敷設工事を実施しております。今後の事業予定といたしましては下水道事業では令和4年度から5年度にかけて沖見町三原市町地区の雨水管敷設工事を実施する予定でございます。また水道事業も同様に令和4年度から6年度にかけて沖見町三原市町地区の総排水管敷設工事を実施する予定でございます。次に中項目2点目指導整備第5次留萌市道路整備5カ年計画についてとして第4次計画の実施見込みと第5次計画の策定スケジュールについてのご質問でございますが第4次留萌市道路整備5カ年計画は平成29年度から令和3年度までの5カ年を計画期間とし計画路線数23路線計画延長4863メートル総事業費は11億円で概算事業費は11億円で平成29年2月に策定しております。計画全体の実施見込みの路線は18路線3776メートルで計画に対する進捗率は 78% 程度となる予定でございます。この事業の実施により老朽化した道路が整備され融雪時期に頻発する道路搭乗対策や段差解消のためのまたい設置費用などの維持補修費用の低減が図られているところでございます。第5次留萌市道路整備5カ年計画の策定スケジュールでございますが現在広報路線の選定を行っているところでこの後12月中に素案を作成し町内検討委員会で検討した後2月中旬をめどに策定する予定でございます。第5次道路整備5カ年計画は安心安全な道路整備を実施するため費用の平準化と実現可能な計画として効率的かつ効果的に道路整備事業を推進する計画となっております。次に大項目3点目、留萌市の環境施策についての中で中項目1点目留萌市の環境保全の取り組みについてとして留萌環境基本計画に基づき今年度実施した環境保全の具体的な取り組み状況についてのご質問でございますが市の環境に関する実施事業につきましては高砂川や復興、地下水の水質分析調査や自動車騒音測定、評価などの環境調査事業、6月の環境月間における 環境保全啓発事業、春と秋の留萌の街をきれいにする習慣や町内会清掃の支援、クリーンアップ日本海などの地域環境美化事業などを実施しているほか、平成29年度からは地球温暖化対策に資する国民運動であるクールチョイスに関する事業も実施しており、今年度につきましては小学校での環境学習、イベント、SNS、フリーペーパーなどによる普及啓発事業などを実施しているところでございます。次に中項目2点目、第2期留萌市環境基本計画の推進と振興管理についてとして、留萌市環境施策推進委員会の開催状況と、留萌市環境基本計画の推進体制及び振興管理の現状についてのご質問でございますが、留萌市環境施策推進委員会は、留萌市の良好な環境の保全及び創造に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため設置し、所掌事項としては、環境の保全及び創造に関すること、環境基本計画の推進に関すること、環境施策に関する町内各部の調整に関することなどとなっております。なお、開催状況につきましては、第2期留萌市環境基本計画の策定時に開催している状況ではありますが、今後、留萌市の事務事業に伴い生じる温室効果ガスの排出量を削減することを目的とした留萌市地域、留萌市地球温暖化防止実行計画について協議する予定となっております。また、留萌市環境基本計画の推進体制につきましては、留萌市環境基本条例に規定していますように、市民、事業者、市がそれぞれの役割を担いながら推進することとしており、その中で市はそれぞれの主体と環境情報の共有化を図り、共通認識のもと、環境に配慮した行動の実践、啓発を進めることとなっており、振興管理につきましても、事務事業の評価を毎年度行い、次年度につなげていくこととしております。次に中項目3点目、プラスチックごみ問題についてとして、自然破壊や海洋生物への影響を踏まえ、使い捨てプラスチック製品の使用を減らす取り組みについてのご質問でございますが、プラスチックはその使いやすさから、製品や容器包装で幅広く使われており、現代社会にとって必要不可欠な素材となっております。しかし、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化による気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などの問題があり、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっていることから、本年6月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が成立し、リサイクル材の利用促進、飲食店やスーパー、コンビニなどで無償提供される使い捨てプラスチックの排出抑制、容器包装以外のプラスチック製品の資源収集、製造・販売事業者による使用済みプラスチック製品の自主回収、および再資源化などの取り組みが進められることとなりました。現状においても、ストローやカップなどをプラスチック製のものから、紙製や生分解製のものに変更するなどの取り組みを進めている企業もありますが、プラスチックごみによる自然破壊や海洋汚染による海洋生物への影響を抑えていくためには、私たち一人一人が買い物時には必ずマイバッグを持参する、 必要以上に物を買わないようにする、商品に付属されるプラスチック製スプーンなどの取り受け取りを辞退するなどを意識して行動することが大切でありますので、これらの関係についても啓発してまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
陳田議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目4点目、留萌市の教育行政についての中で、中項目1点目、教育ビジョンの取り組みと検証についてとして、留萌市教育ビジョンに基づいた留萌市学校教育振興計画、留萌市社会教育振興計画のこれまでの取り組み状況と検証、今後の計画策定スケジュールについてのご質問でございますが、留萌市教育ビジョンは第6次留萌市総合計画基本構想および留萌市教育政策大綱に掲げる都市像の実現に向け、教育が果たしている普遍的な役割に加え、留萌市が目指す人づくりの観点から、留萌市の子どもを育む上で大切にするべき基本目標、取り組み方針など、学校教育部門においては、確かな学力を見つけるための教育の充実、ほか4項目について、社会教育部門では、障害教育の充実、ほか2項目について、教育環境部門では、安全安心な教育環境の確保、ほか2項目について、戦略プログラムとして掲げ、10年間の期間をもって策定しているところでございます。また、留萌市学校教育振興計画および留萌市社会教育振興計画については、留萌市教育ビジョンの実現に向けて、社会状況の変化や本市の教育の目指す方向性などを示すとともに、学校と教育委員会事務局、社会教育関係団体と教育委員会事務局が、それぞれの役割をより明確にして、相互に連携、協力しながら、各施策を着実に進めていくために、5年間の前期計画として策定したところでございます。学校教育振興計画につきましては、学校教育部門に掲げる5つの戦略プログラムと、教育環境部門に掲げる3つの戦略プログラムで、社会教育振興計画につきましては、社会教育部門に掲げる3つの戦略プログラムと、教育環境部門に掲げる1つの戦略プログラムにより構成しており、両計画ともそれぞれの現状と課題を整理した中で、目指す姿の達成に向けて基本施策を打ち出しているところでございます。両振興計画につきましては、第6次留萌市総合計画と連携しており、今年度が前期5年間の最終年にあたることから、第6次留萌市総合計画と合わせて、前期計画の項目ごとの検証と評価を行い、また学校校長会や社会教育委員の会議に諮り、目標などの内容についての意見を集約し、策定作業を進めているところであります。令和4年度を指揮とする5年間の後期計画につきましては、今日的な課題である新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた子どもたちの学びの保障、ギガスクール構想のもとに整備した一人一台端末などの ICT 機器を活用した効果的運用、留萌市アクションプラン第2期の取り組みによる実効性の高い教職員の働き方改革の推進など、社会情勢の変化に対応すべく、年度内に計画策定に取り組んでまいりたいと考えております。留萌市教育委員会といたしましては、誰もが目標に向かって成長し、希望に満ちた生活を送ることができるよう、これらの計画に基づき、着実に学校教育、社会教育を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、青少年の社会教育活動についてどのように受け止め、どのように推進しているのかとのご質問でございますが、毎年度、障害学習課において実施しております留萌市社会教育関係団体調査では、ここ数年、 青少年が加入する社会教育団体の会員数が減少傾向にあるほか、市内スポーツ少年団を取りまとめしている留萌市スポーツ少年団本部からも団体数および団員数の減少のお話を聞いているところでございます。まあ、この理由といたしましては、人口減少による児童数の減少、習い事の多様化、指導者不足による団体の解散などが減少の大きな要因となっていると考えているところでございます。減少に対する対応策といたしましては、留萌社会教育関係団体調査により、把握した団体の情報を留萌市ホームページ上に掲載し、周知しているほか、留萌市に新たに転入してくる方に対しては、団体の情報一覧を配布するなど、市民への情報提供を通して新規会員の増加に努めているところでございますが、減少の歯止めには至っていないのが現状でございます。今後につきましては、青少年が加入する音楽や文化、スポーツなどの社会教育団体へのアンケートを実施し、各団体が抱える悩みや要望などについて把握し、課題解決に向けた取り組みについて他市の情報も収集した上で対応策を検討したいと考えているところでございます。次に中項目3点目、生涯学習の充実についての中で、今年度予定していた講座の企画や生涯学習の充実内容についてのご質問でございますが、令和3年度に実施している講座など生涯学習事業につきましては、海のふるさと館で実施した共同学習講座のほか、同じく海のふるさと館で実施した出前解説事業、旧留萌佐賀家漁場一般公開での学芸員による解説や、留萌市明石家大学などでございます。この中で、共同学習講座につきましては、通常3講座を実施しており、今年度につきましても3講座の実施に向けて検討しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令などにより、1講座のみの開催となったところでございます。今後におきましては、感染予防に十分配慮し、中央公民館などを活用した各種事業の展開や、屋外での事業、またこれまで休止した講座の開催を実施していきたいと考えているところでございます。次に、生涯学習を充実するための体制として、人材確保の状況についてのご質問にお答えをいたします。現在、生涯学習を充実させるための体制として、知識や経験が豊富な市民講師を生涯学習リーダーとして登録し、市民の学習機会に活用していただく、生涯学習リーダーバンク事業を実施しているところでございます。社会教育団体の PR と同様に、留萌市のホームページへの掲載や、留萌市へ転入された方に対し、市民課窓口で配布する資料にリーダーバンク登録者一覧を同封するなど、情報提供を行っているところでございますが、登録者は昨年度までの12名から、今年度は8名と大きく減少となっており、高齢化や健康上の問題などが理由として報告されているところでございます。高度化、多様化している市民の学習ニーズに対応するためには、市民との協働が不可欠でありますが、地域で活躍している人材の情報を収集・提供する生涯学習リーダーバンクは、市民協働の取り組みの一つであると捉えており、今後も市民と連携を図りながら、生涯にわたって学ぶことができる環境づくりを推進してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
新田議員。
それでは、一問一答の質問に返させていただきます。第2期中期財政計画には、今後考えられる道の駅の拡充の経費や、社会教育施設および市役所などの老朽化した公共施設の整備費用は計上されておりませんが、どのように市長は対応するお考えかお聞きします。
市長。
ただいまの質問としてはですね、今後の主要な公共施設の 整備については、現時点ではまだ実施時期や事業規模が確定していない、その中で中期財政見通しの中では計上をしていないということでご理解を願いたいというふうに思いますが、まずは公共施設を整備する際には、過疎債など有利な財源措置のある地方債の活用が大前提となります。整備する際の影響よりも、今後、償還していく際の影響が大きいことから、中期財政計画の5つの財政規律のうち、私債の発行基準を設定するにあたっては、今後の主要な公共施設の整備を想定した上で、単年度9億円、計画期間中で45億円の発行を上限の目安としたところでございます。そのため、主要な公共施設の整備を行う際には、発行基準の枠を超えて、私債を発行できることとしておりますが、その場合には、将来の公債費負担のバランスが大きく崩れないよう、今後の整備事業の予定を踏まえ、各種財政指標の長期推計を検証した上で、実施時期や事業規模について検討してまいりたいと考えております。
陳田議員。
はい、公債費のバランスを考えながら、努力していただきたいと思います。それでは2問目に質問を変えます。これから私立病院の繰り出し金は非常に不安定であり、今後財政的に不安がないのかどうか市長にお聞きします。
市長。
私立病院の問題でございますが、現在、私立病院は、新型コロナウイルス感染症の重点医療機関として、感染症対応に日々ご尽力いただいており、コロナ禍による患者数の減少に伴い、医療収益が減少する中でも、診療単価の向上など、経営努力を積み重ね、国からのさまざまな財政支援を受けていることも要因となり、令和2年度および令和3年度は、経営状況の改善が図られているところでございます。コロナ収束後の経営環境については、まだまだ不透明な部分が多いことから、国に対しては、過疎地域の中核病院に対する財政措置の拡充を要望していくとともに、一般会計としては、厳しい財政状況にあっても、引き続き小児、救急、産婦人科などの政策的医療をはじめとする国の基準に基づいた適切な繰り出しを行ってまいりたいと考えております。また、今後、新たな病院改革プランを作成する中で、必要な支援の在り方について協議を進めてまいりたいと考えておりますし、私自身も、東京状況の折には、総務省に、立ち寄り、いろいろ情報の提供をいただきながら、また地域の実情を詳しく、説明しているところでございます。以上です。
ごめんなさい。今後、持続可能な財政運営をする場合、市税などの財源確保や経費削減が大変重要となりますが、それは期待できるのかどうか市長にお聞きします。
市長。
経費の財源の確保や経費削減ということが期待できるのかということですが、まずは市税については、幸いにも国や市の経済対策の効果もあり、コロナ禍にあっても大幅な減収とはなっておりません。また、留萌市応援寄付金については、本議会に提案中の補正予算の中で、当初予算から3億2000万円増額し、約8億円の収入を見込んでおります。特に応援寄付金は地元経済への波及効果も高く、特産品の販路拡大や 地域経済の活性化につながるとともに、積み立てた応援基金は、地域課題を解決するための貴重な財源として活用しており、来年度はさらなる収入増を目指したいと考えております。まあ、一方で、歳出につきましては、市民サービスの引き下げを伴う大きな見直しは行っておりませんが、まずは内部努力として徹底した経費の節減や効率化を図ることで、一般行政経費の圧縮に努めており、まあ、これはやはり、財政健全化計画から進められていることで、それぞれ職員が努力をしているところです。また、限られた経営資源を効果的、効率的に活用するためにも、施策事業の見直しや再構築を進めてまいりたいと考えております。
陳田議員。
それでは2点目の SDGs の、ことですが、SDGs を浸透させるためにも、すべての計画に SDGs を掲示するべきと私は考えておりますが、市長のお考えをお聞きください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。職員へ SDGs への意識を浸透させる上で、市の各種計画の目指す姿が SDGs とどのように結びつき、持続可能な施策化を可視化できる方法といたしまして有効であると考えております。第2期留萌市総合戦略においてSDGs の掲示を行っており、また今年度策定予定の第6次留萌市総合計画の後期基本計画においても SDGs の掲示を行い、まずは市の各分野を網羅した包括的な計画から進め、個別計画においても SDGs の意識づけができるよう徐々に浸透を図ってまいりたいと考えております。以上です。
陳田議員。
それでは道路整備について質問します。三原市長、沖美町の用地物件の保証について、進捗状況について分かりましたらお聞きします。
部長。都市環境部長。
沖美町、三原市長の用地物件の保証という進捗状況についてということなので、私の方からお答えさせていただきます。第一項目に位置づけられております三原市長、沖美町の用地物件等の保証につきましては、令和元年度から保証業務を着手しているところでございます。すでに相当数の保証家屋等の移転が進んできているところでありますが、令和4年度につきましても一部用地買収保証を行う予定と聞いております。用地物件等の保証における進捗率についてですけれども、北海道からは数値は示されておりませんが、提供されている資料を見ますと第2第3項目はおおむね終了しており、沖美町、木原市町の第1項目ではおおむね8割程度の進捗率となっているところでございます。以上です。
陳田議員。
三原市通りの完成に向けてのスケジュールについて簡単にお聞きください。教えてください。
都市環境部長。
三原市通り整備事業の今後のスケジュールでございますけれども、令和4年度につきましては、今年度に引き続き三原市町、沖美町地区の用地物件保証を行っていく予定と聞いております。また、本工事におきましては、第一工区の三原市町地区で、擁壁工および改良舗装工事、こちらの方を実施するほか、通行不能区間の第二工区においては、土工および横断環境工を実施する予定と聞いております。令和5年度以降のスケジュールにつきましては、国からの交付金の額も確定しておりませんので、事業概要をお示しすることはできませんが、令和6年度に事業が完了できるよう要望してまいりたいと考えております。以上です。
陳田議員。
はい、それでは3問目の、留萌市の環境施策について、生物多様性を踏まえた自然環境の保全に関する取り組みが必要であると考えますが、市長のお考えをお聞きします。
市長。
まあ、様々な自然の中で、まあ、それぞれの環境に適応した進化した多様な生物が相互につながり支え合って生きており、私たちの生活も、こうした生物多様性がもたらす、恵みの上に成り立っていると思います。まあ、しかし、都市開発による自然破壊や地球温暖化が原因と思われる、大規模な自然災害、外来種の影響などから生態系のバランスが大きく崩れていることも確かであり、最終的には農業や林業、漁業などにも影響していくことにもなりますので、これらを少しでも抑えていくためにも、私たち一人一人が日頃より環境に配慮した生活を心がけることが重要なことだと考えております。
陳田議員。
それでは環境基本計画の件について、時代や環境の変化が著しい昨今の現状を踏まえると、留萌市の環境基本計画の一部見直しも必要と考えますが、市長のお考えをお聞きします。
市長。
まあ、環境基本計画の一部見直しということですが、まあ、昨年10月に当時の菅総理が2050年に脱炭素社会に移行すると、所信表明演説で述べ、それまでに温室効果ガスの排出量を、まあ、実質、ゼロにする目標を掲げました。また北海道におきましても、再生エネルギーが豊富な北海道としての貢献の視点で考えるゼロカーボン北海道を進めることとしており、国内における環境に関する取り組みのスピードが一気に加速されている状況にありますので、市といたしましてもこれらの状況を見据えながら計画の見直しについても考えていきたいと思っているところでございます。
陳田議員。
それでは教育の青少年のことについてお聞きします。社会教育活動を行っている各団体の連携を深めるため、横断的な連携協議会のような組織づくりについて教育長どうお考えかお聞きします。
教育長。
お答えいたします。留萌市の社会教育団体はこれまでも文化、スポーツなど青少年が加入する多くの団体が加入し、市内において活動を行っているところでございます。各団体の連携を深めるため横断的な連携協議会の組織づくりということでございますが、現在は各団体が一堂に会し意見交換や協議を行う場の設置はございませんので、同じような課題や悩みを抱えている道内多種の状況を収集した上で、組織の運営方法や課題などについて把握し、調査研究していきたいと考えているところでございます。
6番、陳田議員の質問を終わります。